先日登別というところに行ってきまして、まあ北海道ですね、北海道の登別というところに行ってきまして、まあ一泊二日のね、温泉旅行に行ってきました。まあ泊まった宿がね、実は10年前にね、もう何年ぐらい前か覚えてないんですけど、10年以上前に泊まった宿にまた泊まったんですよね。まあ昔なじみのというかね、昔何回も行った宿にもう一回行って、ああこここうだったなみたいな感じでね、懐かしんできました。ね、本当にね、その宿がね変わってなくてね、ちょっと嬉しかったですね。もう何年っつったら、なんか155周年とか言ってて、あ、そんなんやってんだこの宿みたいなね、そんな感じでね、すっごい驚いたんですよね。いやー、そこまでやってたかと。まあそんな感じでね、すごく、懐かしい雰囲気というかね、まあ昔の記憶を思い出しつつ、泊まってきました。はい、まあそんな感じで今回もやっていきたいなと思います。改めまして皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、ポッドナインティーズ木曜日担当パーソナリティの宮沢健でございます。はい、ということでね、まあ今週のトークテーマは先週言ってた通り私が提案なので、提案のテーマです。で、トークテーマはフードデジタル。まあ近年文明のデジタル化が著しくなっていますが、まあアナログ文化もしっかり残っていますと。まあなので、それぞれのアナログとデジタルについて、まあ漠然とはありますがね、まあお話しくださいと。まあ要はアナログデジタルに関することを話してくださいということを、まあ出させていただきました。まあね、これをね見て、このテーマを思いついた理由がですね、まあ、最近本当にいろんなものがデジタル化してきてるなと。例えば電子書籍とかね、カメラのデジタル化、デジタルカメラなんてもう何年ぐらい前からやってるかっていうぐらいね、結構前にやりましたよねっていうね。もうそんな感じでね、まあ他にも例を挙げればいろいろありますけど、まあそこは置いといて、そんな感じでね、もういろんなものがねデジタル化してきましたよねと。あら、だけど本はなくならない、新聞とかも全然なくならない。そう、ニュースをねこうやってね、あのインターネットとかでも見れる時代ですけど、新聞紙は一切なくなってないと。だからそういう感じでね、アナログ文化もしっかり残っていると。まあだから漠然、まあ本当に漠然とした感じですけどね、まあそんな感じで各々の思うデジタルとかね、アナログについて話をしていただきたいなと思って、まあやりました。はい、まあね、個人的にはまあどれかはこれでやるにはアナログがいいなとか、これをやるにはデジタルがいいなみたいな感じの考えでいきたいかな。うん、まあ実際ね、これテーマ提案したんですけどね、自分自身ね、これだーっていう意見がね、実はなかったりします。まあね、ちょっと考えながら話していきたいかなっていう感じでね、まあやってます。まあまず、まあ一応ね、いくつかは考えてはあるんですけどね。はい。まあ最初に考えてたのが、電子書籍ですね。タブレットとかで本読むやつですよね。結構これ僕苦手なんですよね。なんだろうね、もともと目がね、ドライアイになっちゃったというかね、まあドライアイ気味なこともあって、長時間見続けてるとやっぱ疲れちゃうっていうのもあると思うんですよ。実際に電子書籍って読んだことないんですよ。ですけど、このパソコンの画面とか長時間見続けてるとすっごい目痛くなってきて、涙止まんなくて、まあドライアイですよねって感じで。で、まあそういうこともあって、まあ実際に本読むでもね、自分目は疲れますけど、なんとなくね、違うんですよね、感覚が。なんか、デジタルだったら確かに拡大とかもできて便利かもしれませんけど、なんとなく本を読んでるっていう気分にならないんですよ。やっぱり本って手に持って、一枚一枚ページをしっかり指でめくる。タッチでめくるんじゃなくて、本当にペラリペラリとね、めくる、あの音がいいんじゃないかみたいな感じでね、まあ、別に音はそこまで関係ないかもしれないですけど、そういう感じのでね、アナログ派だな、うん、本に関しては。ネットでは、まあ、あんまり本読まないんですけど、まあ、漫画読んだりはしましたけどね、昔、携帯でね、漫画サイト登録して。まあそれもやりましたけど、それって基本的に 本屋で立ち読みできないやつはいつも読んでましたから、やっぱり立ち読みできるやつは全部本屋で立ち読みしましたね。まあそういう感じですよね。うん、あとはまあなんかあるかな。まあ大してネットでは見ないってことですよ。一応あのネットだからこそ見れるっていうものもあると思うんですよ。あのそれこそあのちょっと考えたね、ショートストーリー、ショートだったかな、 SS っていうね、いろんなねアニメとか漫画の作品のね SS をね、まあ有志の方々がね書いてね、ちょこっと出して、まあそれを読んだよね、あこれ面白いなとか、これを感動したなとかっていうやつは結構好きで読むんですよ。一時期むちゃくちゃ読みまくってましたし、今も読んでますけど、でもそれって本一冊分にはならないんですよ。だからほんの短時間で読み終われるよみたいな、そういう内容がショート SS だったんですけど、だから本と比べちゃそれは違うと、それは別物という感じですね。だからあくまで本を読むには本がいいと、本になってるものをデジタルで読むんじゃなくて、僕はそのままの本で読みたい、そういう人です。まああとは他にデジタル、まあテレビのデジタルは別にいいよな。地上デジタルが、あとアナログがどうのこうのって、アナログ派ですって言われても、アナログもう終わってるしなっていうか、完全終わったんだけど、うん。まあでも地上デジタル綺麗だしいいんじゃない？これは、っていうかむしろ技術の発展に感謝ってことで、はい。まあ、本当正直地上デジタル見たときびっくりしましたけどね。やっぱ野球中継の話なんですけど、野球中継見てると、芝生の色とかがすっごく綺麗になるんですよ。でユニフォームとかもね、すっごい見やすくなるんですよね。あら、あ、地上デジタルってすげえなーって、本当に思いました。まあ、それはいいや。うん。あと何かデジタル化あるかな。まあ、カメラですか？カメラはな、俺そんなにカメラ文化なかったからな。ね。いや、で、一応、昔はあれも使ってましたよ。あの、使い捨てカメラ。インスタントカメラですね。でも、僕が大きくなるにつれてデジタルカメラがだんだん出てきたから、フィルムのカメラっていうのは持ってないんですよ。買いもしませんでしたし、でそもそもそんなにカメラに興味持ってないんで、だからカメラ自体は一応デジカメ今使ってますね。正直これはな、デジタル派かな。うん、だってあの撮ったやつをすぐにねパソコンに取り込んでっていうのがねできやすいんでね、あんまり現像しない人なんですよ。それこそ個人的にね書いてるヘナチョコなブログみたいなものにねポーンって貼っつけたりとかね、ツイッターとかにポーンって貼っつけたりとかね、そういうことのためだけにやってますから、現像してこれこうなんだとかってやらないんですよ。人撮らないんですよこの人。本当に僕のカメラのデータ見るとほとんど人いないんですよね。まあそんな感じで、でもこのカメラのデジタル化によってカメラ屋さんってやっぱ売り上げ減ったんじゃないかな。特に現像するところ、あれは現像できないするほどの量が減ってきてるから、フィルムが特にそこら辺でちょっとどうなっちゃうかなみたいな感じでね、だんだんカメラ屋さんがなくなってってるのをね、目の当たりにしました。ついこの間ね、いつでしたっけね、去年だったかな、一昨年ぐらいかな、もう去年の1月にはなくなっちゃってたんですけど、家の近所のねスーパーの中にあったカメラ屋さん、まあ、そんなに規模は大きくなかったんですけどね、でもそこがもうね完全になくなっちゃったんですよね。だからそれも煽りを受けたのかなみたいな感じでそう思いましたね。びっくりしたな。もうだからもうそこにあるのはもうただのデジカメの現像機械一つだけポンって置いてあって、あとは何もないと。そんななんか物寂しいというか悲しい感じになりましたね。結構ね、普通の写真も好きですけどね、あの紙になってる方の写真でも、こればっかりは人によりますよね。あのカメラ大好きな人、写真撮るのが好きな人、あのうちの学校写真学科とかあって確かあったんですけど、そこの人たちに聞いたら多分どっちがいいって聞いたら、まあなんかいろいろな答え出てくるんじゃないですかね。でもこれに関してはちょっと専門的ではないと。僕は専門的ではないので、はい。まあ写真については一応デジタル派かなということで、はい。あとね、これ文章を書くやつ。あの、ワードとかね、パソコンにちゃんと入ってますけど、あの、まあこれは別かな。いや、一時期、っていうかまあ一応今もね、ひっそりとやってはいるんですけど、あの、恋愛ゲーム、ノベルゲーム、一応ノベルゲームにしとこう。 僕が作ったのは一応ギャルゲーだったけど、まあそれのシナリオおよびキャラクター構成とかね、そういうのを考えようって考えて実際にゲームにしたんですよ。まあ完成品はちょっと残念な結果になりましたけど、まあそういう企画っていうか授業があって、まあシナリオに関する授業なんですけど、でそれのシナリオの最初の構想を書くのに、いきなしデジタルで書くんじゃなくて、僕いつも紙に書いてるんですよ。いつも紙と鉛筆持ってしっかりカリカリカリカリカリって書いてまとめて、でようやくあのデジタルで書くっていう感じだったんで、やっぱ文章書くときっていきなしデジタルで書き出すとなんとなくまとまんない気がするんですよね。だからある程度自分の中で構想を考えてて、それを頭の中で考えるだけならできるんですか、できるかもしれないですけど、僕はどっちかというとそれでやるよりは頭の中で考えてそれを紙に書いた方がより鮮明に出ると。いや、そうじゃないと、あのいろんな候補があったりして、これがいいかな、これがいいかなって迷ってるうちに、だんだん消えちゃったりね、忘れちゃったりしたくないんでね、まずしっかり紙に書いて、で、それで、まあ、最後まとめるよ、みたいな感じのスタイルをとってます。だから、紙と鉛筆は今でもね、重宝してます。子供の落書き帳、一枚一枚、なんか破って、ちぎるわけじゃないですけど、破り取れるみたいな、あの取りやすい感じになってる落書き帳があるんですけど、それがすっごい使い勝手がいいんですよ。要はまあ一枚一枚書きますから、しかも表裏白紙ですし、枚数も多いし、本当にただの白紙で安く製造してるから安いんですよ、値段が。だからそういうのを使ったりねして、本当に構想をまとめて、書いてるみたいなことをやってます。まあそれですよね、文章に関してはやっぱりアナログかな、ここは。どっち、一応まとめるのは最終的にはデジタルになるかもしれないですけど、やっぱアナログ派になっちゃうかな。初っ端からデジタルは無理です、僕には。全然ない、全くない。本当に構想まとまんないんですよね。でもまあいいかな、これがこれで。今の子供たちはみんなどういう風にやってるのかな。いやでも少なくとも小学校からはちゃんと文章書いてるだろうから、そこは危惧することでもないだろうし、まあ何でもかんでもデジタルになればいいものかなとは思いませんけどね。でもあのデジタルになりすぎると、その文章のやつなんですけど、手でねあの文字書いてるとだんだん手首がねに負担がかかってくるんですよね。要は書く量が減ってきてるから、全体的に。それこそ高校受験とかでね、こっそり勉強した時と比べたらね、絶対に減るわけですよ、高校大学受験する時とは。ペンで書く時がね、私は今就職活動で履歴書とか書いたりしますけど、場合によっては完全デジタル。でも場合によってはっていうか、ほとんどが今のところ履歴書とかは全部手書きですから、それやってるとまあ本当に手首がね痛くなってきてね、ちょっとやばくなるっていうのはね、何度かありました。現に私本当に今就職活動やってるんですけど、それやっててね、ちょっとやばいなって感じで。でもこれはやっぱりね、デジタルじゃなくてね、アナログで書いた方がねいいです。なんで実際にね、ちょっとその履歴書書いたりしてね、ちょっとうちの学校のキャリアセンターのね先生にちょっと見せて、これこんな感じなんですけどちょっと添削お願いしますってやってもらうには、やっぱりアナログでやった方がねいいかなと思います。やっぱり練習台にするにはね、アナログが一番いいかなと本当に思うんですよ。まあ最終的に、まあ履歴書はねどっちみちアナログで出しますけど、デジタルの履歴書とかデジタルのエントリーシートとかがあると、いきなし書くよりやっぱり最初にデジタル、まあアナログで書いといて持ってってっていうことがね、でそのここはこうした方がいいよとかって言われれば一番わかりやすくていいですね。はい、まあそんな感じでね、どっちかっていうとアナログ人間ですと。一応デジタルの文化がね嫌いではないですし、まあ一応デジタル寄りっちゃのね世代にもなってますよ。でもまだねやっぱ文章とかはね、やっぱ文章系ですね、文章系はとにかく書くのも見るのもアナログが一番かなという、そういう感じになりました。そういう感じの結論ですね。はい、文章という点で、主に捉えてください。一応写真の話もしましたけどね。はい、まあそんな感じでね、僕のねデジタルとアナログという話はねここら辺で終わりにしたいなと思います。まあ意外ですよね、今14分ですから。はい、ということでね、まあいつも通りね、ランキング日本ブログ村の方でしたっけ、ワンクリックお願いしますと。全然ねどうなってるか見てもいないんですけどね。まあいや、で、あとはコメントね、皆さんもぜひぜひどうぞお聞き お寄せくださいということですね。はい、もう3月がね、3月になります。早いなと思いながらね、これ収録してるのがね、2月27日、あ、今日放送日行ってなかったね、2013年の2月27日の14時8分です、現在は。まあそこら辺で収録してますと、まあね、もう2月27日ですけど、あのこれ投稿するの28だったかな多分で、3月の2日にちょっととある企業のね説明会があってね、それに行って履歴書を出すことが大前提というね、もうああ本当にね本格的な就職活動やってるよねみたいな感じですけど、多分僕のペースで就職活動生としては非常にまずいという、もうちょっと俺、あの昨日じゃないね、これ収録したのが27だから水曜日か、うん、あれ一昨日にね、ちょっと学科の人たちね集まって、まあ、就職活動セミナーっぽいことをね、番外編みたいなことをちょっとやったんですけどね、多分もっといろんな活動してるよと、大学生みんなもっと本気で就職活動してるんじゃないかっていう話を聞きました。だから多分この2日の説明会でね、うん、僕は現実を目の当たりにしてくるんでしょうねという話でね、ちょっとまあブラックになったりなりかけたり、一回ケクノさんとね就職活動の話してみたいですけどね、いやどういう意識を持ってるのかとか、どんくらい企業にね、話しかけているのか、話しかけているというかね、まあエントリーしてるのかっていうのはちょっと聞いてみたいなと思いますけどね。はい、まあそんな感じでね、就職活動頑張っていきたいなと思います。来年の今頃ね、まあポッドキナイティーズがどうなってるかも分かりませんけれどね、もう入社の準備しなきゃとかって感じなのか分かんないですけどね、あたふたしていったらいいなぁなぁなんて考えたりしています。はい、まあそんな感じでね、これからも頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、まあ次回もね、また次回以降来週もまたよろしくお願いいたしますということで、はい、ここまでのお相手は宮沢健でした。また来週お会いしましょう。ではでは。